かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。
いや、それはさ、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうも。月に一度、愛知県半田市ですよね、ソネさん。
はい。
住まれている、こう、ソネカナコさんと、まあ、総活躍社会をテーマに話を、していく時間でございます。今日の話なんですけども、ちょっとソネさんの得意技にちょっと深掘りさせてもらおうかなと思って、お時間を取ってもらいました。はい、何かっていうと、これまでは、総活躍社会ってことで、例えば内閣府が出してた資料を一緒に見ながら話をしたりだとかをしたんですけども、今、ソネさんってこう、SDGs っていうキーワードを軸に、一般社団法人こう SDGs デザインっていうのを立ち上げられて、今ね背景にあるものを立ち上げてもらっていて、立ち上げられていて、例えばソネさんが住まわれているような行政区域であったりを中心とした行政間とのやり取り、SDGs を行政に伝えるようなことをされているって話を聞いたので、その今の現状であったり、例えばこう近くある事業のことがあったら教えてもらいたいなと思って、ぜひとも教えてください、いろいろと。
はい。まずは、SDGs デザインを立ち上げたきっかけと、SDGs デザインという名前にした、まあ、理念的なものを言うと、まあ、立ち上げたきっかけっていうのは、私はゲームのファシリテーターを持っている中で、ゲームを通していろんな方々と出会う機会が増えていったんですね。で、まあ、その時に、その先に、企業がどんなことに取り組めばいいのとか、この先どうすればいいのみたいな。SDGs はすごい理解できて分かった。じゃあどうすればいいのっていう声をすごいいっぱいいただくので、その時に、あ、これって自分の中で片手間でやってはいけないなっていうのがやっぱ出てきて、まあ、ちゃんと信用と信頼を積み上げていくために社団法人化しようと。で、ご縁でいっぱい街づくり団体さんとか市民活動団体さんとか、行政さんのご縁がすごい多かったので、法人は自分の自社の取り組みもあったから、よし、これは一般社団にしてっていう風で動き出した。で、理念的なものと SDGs デザインっていう名前にした経緯っていうのは、どちらかというと、本当は2030年までの目標として SDGs がもう浸透し出す頃には、もう SDGs デザインがなくても世の中が SDGs になっていることを期待してるんだけど、まあ、周知も含めて何の活動をしているかが一目で分かるようにしたかった。まあ、SDGs を周知していくことと、デザインっていうのって企画とか設計っていう意味があって、アート的な部分じゃないんだよね。で、私はやっぱりこうアートのイメージがすごく強くて、デザインしていくって。で、その時に企画設計って聞いて、あ、これだなと思って、何かといえば、現時点でファシリテーターだったり、行政さんとお話しする上で、何に押していけばいいのとか、どんなことに取り入れたらいいのとか、そういうことに質問を受けたときに、あ、私はこの質問を受けた企業さんとか、行政さんを企画設計できる立場にいるんだなと思って、デザインということをしました。なので、まあ、SDGs デザインの理念は、基本的に街をデザイン、地域をデザイン、そして企業をデザイン、自分自身をデザイン。で、これが SDGs の誰一人取り残さない。で、SDGs デザインが誰も取り残さない動きができるんだなと思って、まあ、理念をそのようにしたっていう感じです。
もう素晴らしい。スラスラと出てきますね。もういろんなところでこうプレゼンをされてるんだなっていうところで今スッと入ってきましたし、すごく共感できるところがありました。やっぱこの僕もこのデザインっていう名前ですよね。この SDGs っていうところはまあよく聞くと、ただそれに掛け算というかこう名称としてデザインを付け足すっていうところが、まあソネさんらしさというか目の付けどころなのかなというところで、こうやっぱりこう表面的じゃなくて、もうその成果までのところを踏まえて SDGs な、SDGs をしなきゃいけないっていう思いが今ので伝わってきましたので、
いや、大丈夫ですよ。綺麗にしてくれてありがとうございます。
とんでもないです。はい。まとめ力だけはね、もしかしたらあるかもしれないので。
いや、本当に、本当にそう。うん、本当にそうか。
いろいろとまた教えてください。
ただでもやっぱり、そのスラスラ言えるねって言ったのは、自分の思い的な部分だからね、立ち上げるときに、こうだったらいいなとか、こうしたいなっ ていうもの、やっぱ安易にはいかないし、きっと起業する人ってこんな感じなのかなと思って。
あとはこうワクワク感があったらさらに起業家と一緒かもしれませんね。
だからなんよ、ワクワクする未来をデザインする。
読んでますよ、ちゃんと見えてますからね。
読んでください
さて、では先ほどキーワードでまたあったこう街をデザイン、企業をデザイン、自分をデザインとありましたけど、今はあれですか、同時並行的に進めているような状況ですか？
はい、そうですね。行政さんからご依頼いただいたときに、SDGs を通して、こう、いろんな、こう、ゲームだけじゃない、さらに、こう、いろんな取り組みも含めて、ご縁をいただいていることもそうだし、まあ、企業デザインっていうところでは、自社の取り組みがはっきり、こう、伝えれるものになっているのかなと思うので、他の企業さんにも、うちクラスでもこういうことできるよっていう話も含めてご案内もできるし、やっぱこう自分自身のデザインっていうのは本当に個々で取り組めることいっぱいあるじゃない？意識をちょっと持つだけで。で、自分も完璧かって言われるとそうじゃないけど、ちょっとしたことでも必ず変な話、地球のためにいいことしてるんだよって、その一つの行動があなたが世界を変えてんだよってことに、まあ、気づいてほしいから、まあ、自分自身をデザインするということをこう訴えて、その大元によくここ最近にご依頼いただくのが、やっぱ学校現場がすっごい増えてて、もうすごいありがたいんだけど、に向けて SDGs をこう理解するセミナーを何かやれないかなっていうことで、それをやった先に初めて学校として地域として子どもたちが SDGs という概念を入れた後で何をするかっていうのをみんなで一緒に考えていくっていうところまで、前提をなんか教えてほしいなとか理解させてほしいなっていうご依頼がすっごい増えてる。
ほう、今回のこの配信のこの収録ってどちらかっていうと、もうある程度こう SDGs は分かったっていう人たちに向けたような配信になっちゃうかもしれませんので、SDGs って何なんだろうっていう方にしたらもうちょっと難しいかもしれませんけども、まあ、せっかくここまで話進んだので、ちょっと分かってる人たちに向けに、じゃあ今後どんなことをしてるって話をどんどん進めていきましょう。せっかくなので。では、今学校現場でいろいろと、地域の概念であったりっていう話がありましたけど、これ具体的に学校現場の SDGs お願い事企画なんかちょっと進んでるって話を聞いたので、ちょろっと教えていただけたらなと思うんですけども、
はい、もともとその社団法人を立ち上げた時も、立ち上げたきっかけはいろいろあったんだけど、信用と信頼という部分で、学生と企業をマッチングするっていう取り組みをこの SDGs デザインの人となってやるけど、SDGs に興味のある学生と大学生だね、と SDGs に取り組む企業さんとのマッチングイベントを今作ってて、全国的には石川県の金沢、福岡で、この10月の終わりに実は新潟で開催されて、でこれっていうのは SDGs の、仲間たちがやっぱり中小零細が取り組んでいかなきゃいけないよねっていう部分も含めて、でも学生たちすごく前のめりだから、この SDGs っていう共通項目をめがけて就活イベントってやっぱりできるんじゃないかと。で、企業さんによっては取り組んでないけど取り組みたいみたいな企業さんも正直中にはいて、私はそれがきっかけでもいいと思ってて、逆を言えばそういう企業さんは学生の意欲がある、SDGs に対しての意欲があることをこういう場でやっぱ知ってもらうのも一つかなと思ってて、今それを11月10日に in 名古屋で作っています。
全国各地で金沢であったり、新潟であったりっていう今、開催地おっしゃってましたけども、じゃあすでにそういう取り組みのもう仲間が全国で広がってるっていう状況ですか？
今ね、石川の金沢が1回目で、福岡が2回目で、愛知の半田が3カ所目だった。
へえ、これは何だろうか、この企業と学生をマッチングするという、それを SDGs さらにこう3つを掛け算するっていう企画自体は、じゃあもともとどなたかがされていて、じゃあこの半田を担当するのはじゃあ私しますよっていうような形で動いてるのか、それともその企画段階から曽根さんって関わってるんですか？
石川県の金沢で動いた時は、実はもともとこれを作ろうでスタートしたんじゃなくて、学生たちから SDGs に取り組む企業を知りたい、 SDGs に取り組む企業の声を聞いてみたいみたいな、そういうことから、あ、これマッチさせると面白いなって気づいた人がいて、でそれが私の SDGs のご師匠さんで、で私がそこで学んでるところで、実はこういう取り組みしてるよって、これは本当に中小零細にとってもすごくいい取り組みだと思うんだけどねっていうのをヒアップ聞いて、あ、これハンダでもその周知を含めて SDGs っていうものをもっともっと浸透させるには、私は学生も同時進行、学校教育も同時進行、企業に対しても同時進行でやらないと間に合わないなと思って、よし、私はハンダで作りますって言って、で一緒にやることにしたって感じです。
確かに。
ただ地域の色があるけどね、こことここと、ここ、
いやでも確かにその SDGs を推進するこの学びの場にもなってるっていうのが、うん、多分双方良くて、うん、さらにね、学生からの声でスタートしたっていうこの事業っていうのは、まあ、まさしくこう本当であれば行政がしたかったところでも、多分時期的なものでできなかったところを、なんだろう、こう、うん、民間じゃないけども、そういうこうフットワーク軽く動ける人たちがこう吸い上げることができて始まった企画だと思うんです。で、これをやるかやらないかを選択するって結構自由の中で、曽根さんが、私やりましょう、はい、というところで動いた。これ今進捗状況的には、人って結構集まったりされてるんですか？
インハンダで2月に開催した時は、それこそ、10社40名を目指して、で、インハンダは10社集まって、学生も58人ぐらい申し込みがあって、でも緊急事態宣言中だったんだけど、企業さん誰もキャンセルなしで OK です、やりましょうって意気込みだったし、学生も40で、まあ、区切らないといけなかったので、キャンセル待ちっていう形にさせていただいて、そんな感じ。
なるほど。それで、まあ本来であれば、なんだろう、マッチングをさせて、じゃあ就職までがゴールなのかなとは思ったりするんですけども、そのあたりっていうのは、学生の働きたいという思い、こんなことをしたいっていう企業に勤めるっていうような、そういうゴール達成っていうのはできてたりするんですか？
はい。実はその後、検証もちゃんと行って、アクションをちゃんと取れたとか、学生からこういうアクションがあったどうかっていうのを、技術も全部アンケートして、1ヶ月、2ヶ月後検証アンケートにして、実は決まった子が、ね、1名いたんです。やっぱ嬉しくて、それもで、あとはアクションがあったなかったっていうのも聞いて、やっぱ意欲的な子は企業にアクションしてきた子もかなり多かったみたいで。
なるほどな。じゃあ、やっぱりそう、学生主体であったっていうところで、まあどちらかというと、企業の方がちょっと分かってない段階で、もしかしたら参加したのかもしれない分、ちょっとこう学生が、なんだろうね、こう、あれかもしれませんね。
そう、学生すごいやっぱ前のめりで、行くかな。で、企業さんも取り組み出そうと思ってる企業さんもすごい非常に前向きだから、やっぱり今の学生の声をこう聞くっていうことを楽しみにしてた企業さん多い。
なるほどな。いや、でもそれ素晴らしい、こう、双方向。では、それに対して、例えばこう、足りない掛け算だとかってあったりしますか？何かを今思うところで。
足りない。どうだろうな。やっぱ前のめりな企業さんほどは取り組みに最先端を行くっていう感じで、で、SDGs は分かって、企業さん、いろんな企業さんやっぱいて、すごくその悪い言い方しちゃうわけではないけど、こう、社に構えた感じの方もいるかなっていうのが本音かな。SDGs どうせはやってるけど歌ってないだけだよっていう方もやっぱいるし、確かに取り組みはほとんどの自社が、これよくセミナーでも言うんだけど、三方よしの、やっぱりこう、経営としての本質はみんな持ってる、日本人って。で、なんだけど、それを全面的にみんながわかる共通項目にしてるのが SDGs であって、ちゃんとその部分を、なんていうのかな、打ち出すか打ち出さないかっていうのも非常に強くて。だから、分かってるんだけど、やってるよとか言って。でも、本当の本当の本業からを通しての社会貢献を、自らの企業が見つけ出さなきゃいけないんだよね。やってるから、 そうですね。そこのお手伝いをできるとなとはいつも思う。うん、
まあ、本当に可視化の時代じゃないですけども、こう目で見てわかるような、うん、ようにしなきゃいけなくなってる。うん、本当におっしゃってた通り、OB 承認のね、三歩よしっていう考えは昔からあって、日本人ってすごくそういうところを、うん、実は歴史も長くやってたんだよっていう誇りもあるけれども、うん、まあ時代に合わせて、
うん、
学生、逆輸入、なんだろう、逆輸入じゃないな、こう、あ今あったものの、こう、名前が変わってきたものが入ったとしても、それに合わせて、
はい、
ちゃんと対応できると、うん、まあ、就職、うん、なんだろうか、学生も入ってくれるし、うん、おそらく雇用をしたいというような企業は多いと思う中での、うん、じゃあ今は武器になってるわけですね、企業側からすると。
にもなるし、それを歌うことで選ばれる企業になるよっていうことは伝えてて、で選ばれなくてもいいもんとか、選んでくれ、そこじゃなくていいんだけどなっていう気持ちもきっとあるだろうけど。
確かに。それもね、気持ちわかりますけどね。
そうそうそうそう。わかる。すごい。で、新卒採用っていうのを別にやってないしとか、いろいろあるんだけど、私が今やっぱりデザインを立ち上げながら SDGs の取り組みを本当に日常的に動いてる中で非常に今日もそうなんだけど感じてるのが本当に共通の項目 SDGs っていうご縁で出会う人たちが増えてってるんだよね。それって自分が SDGs をやってることも PR はしてるしブランディングもしてってるし、これって置き換えると組織や会社も一緒なんだよね。だから、うん、今回の就活のイベントも SDGs として集まった企業さん同士が私は結びつきとして強くなればいいかなとも思うし、そこに何か生まれるか生まれないかっていうのはまたその先なんだけど、その結びつきがない状態では面白くもないし、
うん、
そうかなとは思う。で、もともとね、この就活イベントを確実に持ってる私のモットーとしては、確かに声が大きかったからやったのはあるんだけど、大元はやっぱその地域地域でやるのが一番ベストだと思ってる。うん、で、なんでって言ったら、もうこれは確実に社会問題の解決なんだけど、こんだけ人口が減少している、やっぱ都心に集まるだとか、その自分の地元で働くっていうことを選ばない子も増えてるわけよね。自分の地元の企業に就職する、自分の地元の企業を知る、ね、そんな機会にまずなって、で、あ、こういうとこで働きたいなっていうことが SDGs の共通の項目で結びつくってすごいことだし、さらにもう一個先を行けば、そこから例えばライフステージが待ってて、就職する、例えば結婚する、出産するっていうのを自分の自らの地域でやっていくことで必ず循環して人口増につながるって思ってる。企業もなくて人もいなかったら本当に地域って廃っていっちゃうから、それを今はやっぱ創出する機会を止めちゃダメだなと思ってて。
確かに。今、対象を大学生でやられているっておっしゃってましたけども、じゃあ、そういう企業があるよっていうことを、例えば、こう、小学生、中学生、高校生に対して、なんだろうか、こう、企業紹介っていうことは合わせてされたりもするんですか？
実はまだそこには至ってなくて、で、就活イベントを作ることで私もいっぱいだったんだけど、1回目の半田をやって、実は今名古屋っていうのが11月に動いてるけど、うん、イン半田っていうのがもう2月に決まってるんだけど、そこで1回目の時のことを思うと、やっぱ学生と企業のマッチをすごくしてほしいなって思うことが多くて、要はこんな職業あったのとか、こんな商売あるのみたいな、学生って本当に思ってるより知らないことも多くて、
それは本当に思うんですよ。こうまだまだこう僕が住んでる愛媛県、まあ、しかも僕内子町ってめちゃくちゃ田舎なとこなんですけども、まあ、そこでやってる企業説明会なんかは、まあ高校1年生だとか、まあ、今後就職だとかをだいぶ先に控えている人たちに、まずは地元にある企業を知ってもらおうっていうところでスタートしてるんですけども、やっぱアンケート取っても、そこにそんな会社あったんですかだとか、その通学の中に会社あるにも、じゃあなんか地元で知ってる会社名あげてみてって言っても、会社名っていう感じで本当に興味がないっていう学生が多い中なので、そのあたりは強制的になんかしなきゃいけないのかなという思いもあって、ちょっと今質問してみました。
だってさ、 学校行ってるだけだよ。親の価値観の中で育ちながら、学校の友達と部活やったり、子供の世界観の中で動いてる中で、働くことの夢はあっても、働く場がどういう場かなんて興味がないわけじゃん。
確かに。
自分の生活の一部になるから今興味が出てきたり、働くってこういうことかって思うんだけど、例えばそこから政治も含めて学ぶんだけど、今のさ、その子供時代にそんなの分からんよね、やっぱり。
いや、分からんかったですね。はい。
ね。
うん。だって、前も言ったかもしれませんけど、僕、うちが会社やってることも知りませんでしたし、それがそんなもんでした。そんなもんでしたもん。あ、うちってそんなことしてたんだ、みたいな感じでしたもん。
うん、そうそうです。
確かにな、うん。まあ、おっしゃる、確かに、今のは腑に落ちました。うんうん、では一旦、ここでお時間に、まあ、ちょうどよく なりましたので、一旦締めたいと、はい、思います、はい。今日はですね、総活躍社会の中から、まあ、今、毎月曽根さんと話してますけども、こう SDGs に対して取り組まれている SDGs デザインの活動、一つの活動を紹介していただいて、学びの時間にすることができました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。最後まで聞いていただいた方、見ていただいた方もありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。で、僕は、専門家じゃないので、もしかしたら変なことを質問してたりだとか、変なことを言ってるかもしれませんので、うん、何か指摘がありましたら、こっそり皆さん教えてください。で、どんどんね、ご意見であったり質問があったら、お寄せいただければね、我々答えていきますので、皆さんで作っていきましょう。
はい。
ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。